時刻は午後6時を回りました。イブニングワイドをお聞きの皆さん、こんばんは。FM 笑顔パーソナリティの飯田実です。毎月1回、ラジオを聞いて健康づくりをしてみませんか？岡崎市民病院の専門スタッフが市民の皆さんの健康づくりをお手伝い、ラジオをお聞きの皆さんに医療や病気の予防に役立つお話を分かりやすくお伝えします。さて、今日お招きしたのは感染管理認定看護師でいらっしゃいます杉浦誠司さんです。こんばんは、よろしくお願いします。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
テーマはもう一度確認しよう、感染対策です。まずは杉浦さん、感染管理認定看護師、改めてどんなお仕事なのか教えてください。
そうですね、病院の中とかで、はい、患者さんもしくは職員の方たちが、感染症にかかった場合、まあ、そういうものの、対策を助言するとか、はい、あとは、他の施設ですね、外から、まあ、感染症の対策についてご相談があった場合は、助言をするとか、そういうことを主に行っております。
はい、一時は、まあ、例えば院内感染という言葉が一時的に非常にこう出回ったりとかしてましたけれども、感染症って改めてどんなことなんですか？
そうですね、まあ、細菌とか、病原菌を持った細菌とかウイルスとか、そういうものに、はい、まあ、人が感染して、でそれがまた人から人へ感染して、でそれがどんどんどんどんついてて拡大していく、はい、まあ、それがいわゆる、まあ、感染症というものだと思います。
はい、個人レベルでも感染対策しましょうっていうのがね、このところの課題になっておりますけれども、冬場このシーズンに起こりやすい感染症を代表的なものを教えていただきたいと思います。どんなものがあるんでしょうか？
代表的なものに関しましては、今非常に流行しているインフルエンザですね、
はい、
あとはノロウイルスなどの感染性胃腸炎があります。
はい、
で特に今年なんですが、子どもさんを中心に咽頭結膜熱というものが大流行しております。
はい、
この咽頭結膜熱なんですが、通常は夏とかに流行するんですが、まあ、今年ちょっと冬に流行しているという感じになってます。でもはやもうコロナ前の感染症の流行時期の常識が、まあ、ずれてきていると思われます。まあ、今後何が流行するのかはもう全くわからない状況であると今現在思っております。
オールシーズン対策をするのが、まあ、これからの常識っていうことになりますか？
そうですね、まあ、オールシーズン、まあ、基本的な感染対策は必要になってくるとは思います。はい、
そう言われてみれば、夏場にインフルエンザ流行っていた時期ありましたよね。
ありましたね、はい、
季節性インフルエンザっていう言葉が今使われなくなってきていますよね。
そうですね、そうですね。
そんな感染症に対してなんですが、私たちどんな感染対策をすればいいんでしょうか？
そうですね、まず3つに分けれると思うんですが、はい、まず1つ目に、先ほどの細菌とかウイルスに感染するというお話をしましたが、その経路を断つことですね。感染しないようにウイルス、はい、細菌の、経路を断つこと。
経路を断つ。
はい。そして2つ目が、予防接種を受けること。
はい。
そして3つ目が免疫力を高めることが、まあ、重要だと思います。
はい、
で、最初にお話をしました感染経路を断つ、これに関しましては、
はい、
例えば帰宅ですね、お仕事から帰ったとか買い物から帰った帰宅時とか、あとは調理の前とか、お家で料理を作る調理の前とか、
はい、
あとはまあ食事の前ですね、そしてトイレの後、そういうところで、細かな手洗いとか、あとは手指消毒が重要となると思います。
はい、
で手洗いとかまたは、手指消毒は感染対策の中で最も簡単でありながらも非常に有効的な、対策になります。
はい、
で次に、予防接種ですね。これは、ワクチンがある感染症などは、まあ、発症の可能性を減らして重症化を防ぐためにも、まあ、可能であれば受けると良いかもしれません。
はい、
で3つ目の免疫力を高めることなんですが、これは、免疫力が弱っていると感染しやすくなりますので、普段から十分な睡眠ですね、そしてあとはバランスの良い食事を、まあ、心がけて、免疫力を高めると良いと思います。
はい、いずれも私たちがこれまでこのコロナ禍にあってやってきたことですよね。
そうですね、はい、
改めてもう一回見直そうということですよね。
そうですね、
ただですね、最近水が冷たいじゃないですか。
そうですね、冷たいですね、はい、
であとどこでも消毒液が置いてあるようになりましたよね。
そうですね、はい、
中には 手洗い、前は手洗いして消毒だったんですけれども、
はいはい、
手洗い省いて手指の消毒だけっていう方がいらっしゃるみたいなんですよ、
はい、あそうですね、はいはいはい、
手洗いとアルコールの手指消毒の使い分けって何かありますか？
そうですね、使い分けなんですが、はい、手が、まあ、目で見て肉眼的に汚れていなければ、まあ、アルコール手指消毒剤、よくスーパーとか、そういうところで置いてあるアルコール消毒剤ですね、
はい、
手が見て汚れていなければアルコール消毒剤を用いていいんですが、
はい、
手が肉眼的に、まあ、汚れていれば石鹸と流水で手洗いを行っていただきたいと思います。
はい、
例えば手が汚れている状態で、アルコール消毒剤とかを使用しても、
はい、
まあ、そういう汚れによってアルコールが不活化する恐れがあるために、
不活化、
はい、アルコールが全く効かなくなってしまうということがありますので、まあ、ここは注意が必要だと思います。
やっぱり洗わなきゃダメなんですよね。
洗うことは、まあ、汚れていたら洗うことは重要だと思いますね。はい、
意外にね、目で見えてなくても手が汚いっていうのを前に教えていただいて、
あ、そうですね、はいはいはい、
びっくりしたんですけれども、
そうですね、はい、
それからよく洗うようになりました。
あ、よかったです、
はい、やっぱりそこはきちんと基本は守らなきゃダメってことですね。
そうですね、はい、はい、
その他いかがでしょうか。
で、あとはですね、はい、そうですね、まあアルコール消毒剤が効かないやっぱり、感染症もあります。例えば、
はい、
流行性核結膜炎、よく流核ってやつですね、
はい、
流行性核結膜炎とか、あとは咽頭結膜熱ですね、今非常に流行ってますが咽頭結膜の熱、
はい、
あとはノロウイルス、こういうようなウイルスとか細菌とかは、はい、アルコールに非常に抵抗性を示すものがありますので、
はい、
こういう細菌の時はまあ、ちょっと手洗いが必要となります。アルコールはなかなか効きにくいものですから、しっかりと手洗いが必要になると思います。
はい、ちょっとここは注意が必要ですね。アルコールに私たちつい安全性を見出してしまって、アルコールさえかけときゃ大丈夫って気持ちになっていますけれども、そう言われてみればノロウイルスなどはこれアルコール効かないんですよね。
アルコール効きにくいですね、はい、ですのでしっかりとやっぱり石鹸と流水とかで、
はい、
洗い流すことが非常に重要になると思います、はい、
よく次亜塩素酸、
はいはい、
がいいとかって言いますけれども、
はい、
あれもやっぱり手洗ってからでないと効かないですか？
次亜塩素酸、はい、例えば、その次亜塩素酸ナトリウムとなりますと、ちょっと手に対しては結構リスクが高いものですから、
そうなんです。
次亜塩素酸ナトリウムは手には使わないですね。例えば物品、物、皿とかそういうものを消毒、はい、そういうことには使いますけど、手には次亜塩素酸ナトリウムは使わないと思います。はい、
わかりました。もうね、とにかく消毒できるものだったら何でも手にいいと私たち思ってしまいがちなんで、ちょっと気をつけなきゃいけないですね。で、アルコールの手指消毒なんですけれども、結構手荒れがね、
はいはいはい、
ひどい時があったんですよ。
はいはいはいはい、
このあたりもちょっとね、何か対策したいなと思うんですけれども、
はいはい、
どのような対策がよろしいでしょう？
そうですね、アルコール手指消毒剤、非常にやはり昔からあるものなのですが、はい、やっぱり効果もいいんですが、やっぱり手荒れは起こすと思います、
はい、
ですが、最近手指消毒剤、アルコール手指消毒剤の中に保湿成分とかがバランスよく配合し、まあ、手荒れが起きにくく考えられたものも非常に多くあるんですよね。ですので、そういうものが、非常に使うと効果的だと思います、
はい、
それでもやはり手荒れが心配という方は、例えば手洗いとか手指消毒をするたびに保湿用のハンドクリームですね、そういうものを使うことを、まあ、習慣づけると良いと思います、
はい、
手荒れのまま放置しておくと、やはりアルコールを使うと染みてしまいますよね。
染
みますよね、
はい、
で染みてしまったりとか、細菌の温床ですね、そういう手が荒れてるところ、皮膚が荒れてる、あと割れてるとか、そういうところに非常に細菌とかは住みやすいものですから、はい、それが増えてやはり感染の原因になったりしますので、
はい、
やはり手荒れはないように日頃から心がけることが重要だと思います。
はい、結構角質のところとかガサガサになったりとかして、
あ、そうですね、
それがささむけになったりとかね、
よくありますね。
そうですね、
ありますね。
一応マメにはハンドクリーム使ってるつもりではいたんですけど、
はいはいはいはい、
やっぱり手洗いをしっかりして、
ね、
アルコール消毒でっていうと、もっとケアが必要ってことですね。
そうですね、ケア必要ですね。
わかりました、はい、そう、前一回それで自分の指の角質が硬くなったせいで、
はい、
自分の顔を傷つけたことがあって、
あ、そうです、
こんなに人間の皮膚って硬くなるんだって思いましたけれどもね
そうですね、
中にはそうそうって思ってる方いらっしゃるんじゃないかと思います。さて改めてになると思います、手洗いまた手指消毒を行う際のポイント教えてください。
そうですね、ポイントと言いますと、はい、手のひらのシワとかですね、あと今お話にあったように指先とか、はい、爪の中、あとは指と指の間ですね、あと親指とかちょっとたくさんありますけど親指の付け根とか、そういうところは非常に汚れが残りやすいとされてます、
はい、
またちょっと忘れがち、見落としがちになるんですが手首は特に忘れがちになるんですよね、
はい、
ですのでそれらの部分は、意識して手洗いや消毒を行うことが非常に重要になると思います、
はい、
で冬は特に先ほど言われたように、水が冷たいもんでっていうことで、手洗いとかはやりにくくなりますけど冬は水の冷たさや、あとは長袖ですね、そういう服が邪魔になったりしたり、あとは持ち物ですね、そういうものが多かったりで指先だけちょちょっと洗って、トイレを出て行かれるとかそういう光景をよく目にすることがあるんですけれど、
そうですね、
最近は目に見える汚れがなくても、手のさまざまなところに付着していますので、手指、手、指とかですね、全体にまんべんなく意識して、行うことが、重要になると思います、
はい、
で手洗いであれば指の先とか指の間、手のひら、手の甲、親指の付け根、手首のこの6箇所をですね、大体30秒ぐらいかけて、洗うと効果的だと思いますし、手指消毒であれば、同様の今の箇所を15秒ほどかけてすり込むと非常に効果的だと思います。
はい、ありがとうございます。改めて正しい手の洗い方についてチェックしてみたいと思うんですが、まず水を手にね浸してこう流水で流しますよね、
はい、
で石鹸水を手に取りまして、泡立てますね。
そうですね、はい、
でこの時にまず手のひら洗いますよね、普通に、
はい、そうですね、
で指の間手をこうちょっと入れて洗いますよね、忘れがちなのが手の甲です。
そうですね、手の甲忘れがちになりますね、
でこの手の甲の指の間も洗って、であとは確か爪を立てて、
そうです、ね、
手のひらで
そうですね
シャカシャカシャカって、
そうですね、爪を立ててそれで爪の奥まで、洗う感じで、円を描くようにこすり洗いしていただくと非常に効果的だと思います。
非常にこう細かい方ですと爪の中を洗うためのブラシをねお持ちの方も
今見えますね。そうですね、
いらっしゃいますよね、特に女性の方ですとネイルのために爪伸ばしてる方もいらっしゃいますので、そういう方は爪ブラシも使って、
ブラシでちょっとやっぱりこすりすぎてしまうと、逆に手を傷つけてしまうということもありますので、ちょっとそこら辺はリスクかもしれませんけどね。
わかりました強くやりすぎないようにってことですね。
そうですね、
あまり強くやるとネイルも剥げますからね。
確かにそうですね
多分加減がいいかと思います。であと親指の付け根もしっかりと洗うってことですね。
親指もそうですね、非常に重要になりまして、付け根忘れがちになりますが、親指をねじって洗うっていうことが重要になってくると思います、
片方の手でギュッと握ってね、
そうですね、
ねじって洗う、
そうです。
であと手首ですね。
そう、手首ですね、
首しっかりと、
最後に手首です、
でこれを洗うということなんですけれども、この時にどのぐらいの長さ洗うといいかっていうので、前にハッピーバースデーとかゾウさんとかいろいろありましたけれども、歌いながら、小さいお子さんと一緒だったらゾウさん歌いながらとか、
そうですね、
ハッピーバースデー歌いながら、
楽しくできると思います、
あとお子さんたちが手をしっかり洗う習慣ができるようにっていうことで、今スタンプとかでね、
ありますね、
っていうのもありますよね。
そうですね、スタンプを押してそして手洗って、このスタンプが取れたか取れないか、そこで子供さんも判断できますので、非常に楽しく多分手洗いできるかと思いますね、
それからご高齢の皆さんも今水冷たくはねありますけれども、しっかりとお手手洗っていただきたいですよね。
そうですね、
これ年齢は全く関係なく手をしっかりと洗うということ、それから場合によってきちんと消毒を行うと、この消毒液も量どのぐらいなのかっていうのが私たちにはちょっと分かりにくいんですよね。
そうですね、消毒液、そうですね、ワンプッシュ、大体ですね、ワンプッシュ一押ししっかりと、やはり簡単にちょちょって押して、
すいません、私そうです
手取るだけだとやはり効果は薄いと思います、ですのでしっかりと、ポンプを下まで押し込むと、大体 3cc ぐらい出ると思います。で今中には 1cc ぐらい出るものもありますが、大体メーカーによってはワンプッシュが、適量ってこと言われてますので、1cc から 3cc ぐらいを手に取ってしっかりとすり込んでいただくと効果的だと思います。
。
はい、これあの消毒液爪の中も浸透させた方がいいですか。
そうですね、しっかりと浸透させた方が良いかと思います。
あ、ということは
ですので、はい、そうですね、手指消毒、アルコール最初に取った時に、はい、一番最初に指先にから始めると非常に良いかと思います。
なるほど、ちょっと液溜まってますよね。
そうですそうです、
そこに指浸すってことですか。
そうですそうですそうです。
なるほどで片方の手にこう取って、
そうですね、
両方やって、
そうですね、
でその後すり込む。
そうですそうですそうです、そうです。
なんかすごいビチャビチャこぼれるなと思ってたんですよ一工程足りなかったんですね
一工程足らなかったかもしれませんね。
わかりました。じゃあ次からちゃんと、はい、下にこぼれるからちょっとあのなんだろう拭き物やってましたけれども、一工程足りなかったからあれだけ余ってたんですね。
そうですね、
はい、はい、で手首もちゃんと手指消毒をすると、
はい、
ということ
ですね。ぜひともお願いいたします。
わかりました。杉浦さんって普段ってお仕事の内容って主には何ですか。
そうですね、まあ、病院の中で、
はい、
今はインフルエンザがやっぱり非常に多いんですよね、
はい、
ですので、まあ、入院されている患者さんからインフルエンザが発症したりとか、まあ、外来のインフルエンザの方ですね、はい、あとは、コロナウイルスだいぶ少なくなってきてますが、コロナウイルス入院中の患者さん、もしくは外来の患者さんにコロナウイルスとかで、まあ、対応とかに非常にあの現場の方たちが、困った、どうしようってことがありましたら、まあ、私に連絡ありますので、まあ、現場に駆けつけて、まあ、対策の助言をするという形になりますね。あとは、まあ、他の病院とかですね、まあ、あの例えば、介護施設とか、そういうところですね、そういうところでもあの感染対策どうしたらいいんですかみたいな、ご相談があればそこの現場に、駆けつけるとか、もしくは電話連絡、メール、そういうもので非常にあの助言をして、まあ、情報交換とかをしてしたりしてます。はい、
はい、感染管理の認定看護師の方は杉浦さんの他に何人ぐらい市民病院には見えるんですか。
そうですね、これが残念なことに、はい、今感染管理認定看護師は私一人だけなんですよね。
そう
なんです。なんですが、来年か再来年ぐらいにはもう一人、はい、できるのかなと僕は期待してますが、はい、
やっぱり難しいお勉強がいろいろあるわけですか。
ま
あ、
そうですね、非常に厳しい過程があるものですから、
はい、
なかなかちょっと合格までの道のりが長いというのか、うん、険しいというのか、そういうものがありまして、なかなかなり手が見えないというのが現状でありますね、はい、
感染症対策に関しては基本的な知識というのはこのコロナ禍で私たち身につけたように思っているんですが、今伺ってやっぱりそこにも抜けがあったなと思いますし、またあの防災の観点からも、例えば被災した時にその避難所でね、感染症が流行するということもありますから、
はいはいはい、ありますね、はい、
これはしっかり一人一人が自分事として身につけておくこと、とても大切ですね。
そうですね、おっしゃる通りだと思います。はい、
今日は本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
毎月1回ラジオを聞いて健康づくりをしてみませんか。岡崎市民病院の専門スタッフが市民の皆さんの健康づくりをお手伝い、ラジオをお聞きの皆さんに医療や病気の予防に役立つお話を分かりやすくお伝えしています。今日は感染管理認定看護師杉浦誠二さんをお招きして、もう一度確認しよう感染対策をテーマにお送りしました。次回は来年1月18日木曜日を予定しています。次回お招きする予定なのは看護局看護師主任の磯貝美穂さん。テーマは身近に起こる危険、ヒートショック。これも怖いですよね。
そして怖いですね。
はい、ぜひ皆さんこちらもお聞き逃しなく。杉浦さん、今日もありがとうございました。
ありがとうございました。